DC ラジオバッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。DC ラジオバットダディモービル放送局ナンバー61、パーソナリティのバットダディです。いやもうコロナでね、本当に誰も外に出れない状況というのはちょっと続いておりますが、まあなんていうんですかね、これももうどれぐらいかかるかわかりませんけどね、このラジオを聞いて、まあ少しでもね、お時間、潰すきっかけになれば、助かるなと、いいなと思っております。それでは始めましょう。 DC ラジオバットダディモービル放送局スタートです。ドクターフェイトのお便りコーナー。どうも皆様お久しぶりです。ドクターフェイトです。そんなこんなで今日は相談室ではないです。お便りを読むんですが、この方もね、お呼びしました。ゆりさんどうぞ。
はい、ゆりせい300です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、体調も、非常に、まあ非常にっていうと語弊ありますが、まあ、比較的いい方かなというふうにお伺いしておりますが、いかがでしょうか。
まあですね。はい。外に出れないのは辛いですけど、その分ちょっと、バットマンのエネルギーを浴びつつ、
そうですね、
なんとか。
はい。我々はいっぱい溜めてますので、はい。非常にね、私もだいぶ溜まってるのを消化できるかなと思ったら、ね、いろいろやりたいことが増えてできないというね、溜まり続けるということがね、ありますが、まあまあ、今回はお便りいくつかいただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。ゆいさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはじめのお便りが、ワットさんよりいただきました。どうもありがとう。久々に DVD ブルーレイ棚を整理してたんだけど、どうやら自分で思ってた以上にバットマンが好きらしいということでいただきました。これ写真なんですが、左から話していき、右からですね。右から紹介します。まずこれアニメのバットマンダークナイトリターンズ。
お
ー、いいですね。ジャスティスリーグ、ワンダーウーマン、スーサイドスクワット、バットマン V スーパーマン、マンオブスチール、5枚組のブルーレイディスク。出てましたね。
ありましたね。そうだそうだ。格安でお得に全部見られるやつ。
ね、続きまして、初回仕様、映像と、絢爛豪華版、バットマン忍者。ね、白黒の、いろんなヴィランがね、載っているあれですね。
ああ、かっこいいやつね。
はい、続きまして、ザ・ダークナイト・トリロジー。ね、ウルティメイト・コレクターズ・エディションということで、
いいな、
金属の、箱じゃなかったですかね。なんか銀色の箱。のブルーレイですね。
いいなぁ。
バットマンビギンズ、ダークナイト、ダークナイトライジズということでね。この3枚組、うん、続きまして、うん、バットマンザ・モーションピクチャーアンソロジー1989から1997ということで、いわゆる、ティム・バートン版の、バットマンとバットマンリターンズ、シュバッカーマンのバットマンフォーエバーとバットマン&ロビンのセットですね。DVD になっております。
ああ、持ってます、持ってます。
はい。そして、バットマンオリジナルムービー。はい。
これ
は、
ね、ああ、ね、
皆さんご存知、1966版のバットマンの映画版でございます。
あの爆弾のやつね。
そうですね。どう見てもボンバーマンの爆弾みたいなのは、持っていったり、サメ撃退スプレーが出るやつですね。はい。ついでに左にはシザーハンズね。特別版ということで。はい。いうことで、それぞれを全て持っているということで、私よりも持ってます。はい。ね。5枚組のその、あれは持ってませんので、DCU の5枚組のね、セット。 ありましたけど。
ね、あれ、そうですね。なんかいろいろついてたような気がするんですよね。
そうですね。
ディスクだけじゃなくてね。
5枚組でね、本当たくさんいろいろ。
そうそうそうそう。そう、
ね、この、うん、あとバットマンアンソロジーってこれいいですね。1989から1997の。うん。
そうそう。私も買ったんですけど、その、1989をあの初めて見るときに、
はいはいはい、
あ、こんなにバットマンって映画あったんだって思って、
ね、
確かにダークナイトトリロジーの次に買ったんですよ。
はいはいはい、なるほど。
で、一気見して、お、すげえって思った。
そう。あの、割とね、あの、今見るとバットマンフォーエバー、あれ面白いですよ。
面白いっすね。びっくりしました、あの時
は。コミックで読んでから見ると、割と楽しめるんですよね。
そうそうそうそうそう。そうでも、まあ、本当に意外と、まあ、旧作4作品とかよく言われるんですけど、あれ結構好きなんですよね。
はい、どれもね、なかなか、はい。まあ、バットマン&ロビンに関しては、なかなか突っ込みどころも若干あるけど、面白いです。
めちゃくちゃ、ちょっと。
あの、ベインとかね。なんでプロレスだなんだっていう、
うん、そうね、フリーズとかね。
ですね、フリーズ。フリーズ、なんでシュワちゃんフリーズなんだっていう。
わかんない。
どちらかというと、ベインの方が似合うような気がするんですが。
うん、はい、なんででしょうね、
なんでなんでしょうね、あれ。
本当ね、わかんないっす、あれは。
まあ、ちょうどね、あの、ミスターフリーズがちょっとこう、アニメで人気になったんでっていうのもあるんでしょうけど。ね。
うん。でも、あの、キャスティングがちょっと。
キャスティングね。はい、まあ、ジョージ・クルーニーのね、あの、バットマンもいいんで、なかなかの、なんつうか、ハンサムですよね、本当に。
うんうん、あの、うん、スーツに目をやらなければ、はい。
確かに。
いいと思います。
いや、クリス・オードレルもいいじゃないですか。
あ、クリス・オードレルはね、結構良かった。
良かったですよ。
うん、よかったよ。
まあ、フォーエバーの時からね、いいロビン。うん、でもいいロビンですよ、ね、なぜか兄弟いるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
そう、びっくりしました。実はお兄さんいたのって。
ね。
はい。
ね、
で、はい、バットマンオリジナルムービー。ね。
ああ、いいっすよね。
いいですね、あれは。
本当にあれは。
面白いんですよ、本当に。
もう、心すごく笑えるし、でもちゃんとその最後の結末が、
はい。
ね、いいじゃないですか。ああ、世界平和が、みたいな感じで。
バットマンが、ね、世界平和にちゃんと寄与するバットマンですからね。
そうそこがすごいし、あとヴィランがね、みんな見せ場作ってくれるから、
そ
う、豪華すぎる、はい、本当に。リルアとか好き
っす。そうですね。ジョーカーの影が薄いというか
。そう。結構、あの他のリドアとかペンとか。
他のとね、一緒になっちゃってるね。ペンギンがちょっと目立ってるなっていう。うん、
そう。でもめっちゃ楽しいっすね、あれはね、は
い。というわけで、ハッシュタグついておりませんでしたが、私が勝手につけましたということで。はい。続きまして、エビさんよりいただきました。どうもありがとう。まあ、私の番組出た方なんですけどね。お名前変わったので。リンカン・マーチのハー語尾解釈違いです。取り上げてくださりありがとうございましたといただきました。どうもありがとう。はい。むしろこれで解釈合ってたら、ちょっと引きますね、これは。で、どうやらあの、リンカン・マーチには友達でクルーマスターがいるみたいですね。そうなんですね。はい、
あれ友人だったんですね。
どうなんでしょう。私の中でリンカン・マーチ、あんまり友達がだいぶ少ないというかね、だいぶ限られるイメージあるんですけど。
まあ、一応、法廷の中では半分裏切り者みたいな感じですからね。
まあ、そうですね。はい。法廷ではね、ちょっとはぶられて
ちょっと、だいぶ壊しちゃったから。ね、はい、はい。
最近ちょっとまたね、あの、コウモリの街を読み直して、面白いなとね。
はい。いいっすよね。
こんなにブルースがディックに対してちょっと感情が大きいのが、ちょっとびっくりしましたけど。こんな大きかったっけな
大きかったっすよ。
いう、まあそんな感じです。はい。エビさんありがとうございました。はい。続きまして、ピスケさんよりいただきました。どうもありがとうございます。最新回はマーベル回、前々回の、放送に関してですね、ビジョンがメインの話を聞けるのは BDMH だけイエイといただきました。どうもありがとう。はい。ビジョン、まあ、読んだ、まあ話はちょろっとしたんですが、
うんうん、
まあ、 他にありますからね。ビジョンメイン。まあ、コミックのビジョンちゃんと話してるのは、おそらく、僕が知ってる限りは、マーベルピックアップラジオさんだけなんですが、まあ、それぐらいかな。まあ、でも、ね、まあ、ポッドキャストでは確かにビジョンをメインで話すのはうちだけかなと思いますけど。いや、でも本当にビジョンはね、ちゃんと1巻、2巻、両方読んでほしい作品ですね。読むのであれば。まあ、トム・キングの、しっかりとね、まあ、この頃から書き方は一緒だったんだなっていうのと、オチに向けてのね、最後の、まあ、仕掛けが非常に、まあ、伏線をしっかり張り巡らされてますので、まあ、本当に作品やその周りの歴史を知るとより面白いという作品だと思います、
うん、
はい、さらにピスケさんよりいただいております。最近土曜日はカートゥーンネットワークでティーンタイタンズ GO を息子と毎週見てます。18時からスタートなのですが、息子はその後のティーンタイタンズが本当は見たいのにちょうどご飯の時間と重なっているので全部見れなくていつもかわいそうです。ただティーンタイタンズのオープニングだけはいただけません。なんか歌詞がものすごくかっこ悪くないですかといただきました。どうもありがとうございます。はい、というわけで、はい、そう、ティーンタイタンズ GO をね、お息子さんと見られているということで、いいですね。
いいですね。ね、
素晴らしい、
ね。いい教育じゃないですか。
はい。ね、まあ、よりによってティーンタイタンズ GO の方なんだっていうね。ブリトーの回とか結構ひどいですよ、あれ本当。まあ、個人的にぶっちぎりで一番ひどいのは、ね、ビーストボーイのあの部屋を片付ける回ですけどね。僕の一押しキャラのあの不老者の彼がいますから。彼はちょっとすごいキャラいますからね。
あ、でもいいっすね。
まあまあまあ。
ね、子供の頃から、ね、
はい、素晴らしい、
ね。見るっていうのは。
ね、ただ、うん、ティーンタイタンズが全て見れないっていうのはちょっと残念ですね。はい、まあ、本当アニメのティーンタイタンズは非常に面白いです。安定して面白いですが、ね、日本で見る方法がカートゥーンネットワークぐらいしかないっていうのがなかなかね。
そうですね、
ティーンタイタンズ GO とヤングジャスティスはネットフリックスに、ね、配信されてるんですよ。ただティーンタイタンズはないので、ちょっと、ね、ティーンタイタンズをぜひ、ね、劇場版はだって東京ですよ、ね、日本が舞台ですからね、あれ。
そうですね。
なのでね、ぜひ配信してほしいなと思いつつ、ティーンタイタンズのオープニングです。はい。はい、こちら、誰が歌っているのかという話なんですよね、これ実は。
うんうん。
はい。これ歌詞、パフィーです。歌ってるのもパフィーです。ね。
なるほどね、
パフィー、アミユミ。ね。懐かしいですね。はい。そんな彼女らが実は歌ってるんですが、これ2種類あります。
うんうん。
そう。ティーンタイタンズの、テーマソング、ティーンタイタンズ GO には2種類実は歌詞がありまして、
はい、
一つは、皆さんご存知、日本版。ね。うん、まあ、このピスケさんがおっしゃっている、歌詞をね、ちょろっと言いますと、今日も交通ルールを守るよと言ってるんですよね。ね、好き嫌いなく何でも食べる、ね、地震、雷、火事、親父、国語、算数、理科、社会とね、そういう怖いものは何もないティーンタイタンズ GO ということで、
大事大事
なんです。確かに大事なんですが、アメリカ版、ね、要はイングリッシュバージョンだと、When there's trouble, you know who to call、ね、何かね、困った時はね、僕らを呼んでよという感じですかね。from their tower、ね、まあ、タイタンズタワーというところからやってくりますので、タワーから、呼べばね、彼らはやってくると。ね、when there's evil on the attack、ね、要は悪がね、まあ、攻撃をね、して仕掛けてきた時は、ね、you can rest knowing they go your back、cause when the world needs heroes on patrol, Teen Titans Go! ということで、
うん、
まあ、普通にヒーローの曲なんですよ。はい。
本当はね。
ね。 まあ、まさにティーンタイタンズみたいな感じなんですよね。まあ、ヒーローたちが助けに来てくれるとね、スーパーパワーとね、まあ、2番の歌詞になると、まあ、スーパーパワーを使ったりだとか、ね、ヴィランとね、まあ、ヴィランがね、いなくならない、いなくなるようにとかね、そんな感じの歌詞は書いてあるんですが、日本版と歌詞がね、ほぼほぼ違うっていうね。日本版は日本語訳じゃないです、これ。完全に、ただのパフィーの曲になってますので。ね。
まあ、ね、完全に訳するのって大変ですもんね、まあ、ね、歌だから。
うん、なんですよね。だから、結局、ね、曲、作曲ありきで、まあ、考えられてるのかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、でも、2番以降も結構いい歌詞なんですよ。日本版の方はね、寂しい時はいつでも僕らがいるよとかね、愛と平和運ぶよとかいうのもあるんですが、
うん、
まあ、全然違いますわ。はい。ね、まあ、ティーンタイタンズ GO の方は、もう両方とも英語版と合わせてます。まあまあ、あれはもう歌詞合ってないようなもんなんでね、ティーンタイタンズ GO としか言うてないんで、はい。なので、まあ、あのティーンタイタンズの歌詞がかっこ悪いのは当然です。それは、あの、変ですもん。歌詞そのままじゃないですから。はい。というね、うん、そういう状、まあまあまあ、理由があり、あるということですので、あの、ぜひね、英語版も読んで、ね、もし機会ありましたら、まあ、YouTube とかどこでもね、探せばありますんで、聞いていただければと思いますね。うん、そして、はい、まあ、カートゥーンネットワークでティーンタイタンズ GO をもし、ね、見られてね、また新しいの見たいなと思いましたら、ね、劇場版、ティーンタイタンズ GO to the movie ありますので。
ありますね。
面白かったっすね。あれがね、すごいですね。でも本編に比べると映画版マイルドですよ。
うん、まあ、本編はいろいろね、ぶっ飛んでると。
ね、ぶっ飛んだり、ちょっとみんな体、まあ、ボロボロになったりとかしますけど、まあ、あんまり映画の方はそんな、そういうのなかったかなっていうね。
うん。うん、
若干、あの、扱い悪い人は何人かいましたけど、主にアトムとね、あの、ストレンジャーズ・オブ・ジ・アンノーンとか。
うん。あ。ね、
あの辺ぐらいかなって、ね、はい、感じでしたけど、チャレンジャーズです。ごめんなさい。チャレンジャーズ・オブ・ジャーン。
チャレンジャーズ・オブ・ジャーン。そうそうそう。あの、メタルで有名になったのか、有名になったのかみたいな。
山が出ましたけど。
山が。
チャレンジャーズさん出てきましたけど。はい。そうなんですよ。まあ、なのでね、最新シーズン今ちょうど、実はカートネットワークでやってるんですかね。おそらく、ピスケさんが見られてるのは、その最新シーズンだと思うんですけど、まあまあ、ネットフリックスにいつか来るかなと思うんですが、まあもしね、ネットフリックス見れたら、ぜひあの過去の分も、ね、あの、バットマンメインの回もありますから。ね、バットマンがずっとこう、椅子に座って、なんか番組、ね、テレビ番組を見るだけの回とかね。ゴードンと異常に仲がいい、なんかバットマンね。というね。非常に奇妙なものも見れますので、ぜひ、はい、見ていってください。はい。はい、キャラ作るの忘れておりました。はい。というわけで、DC ラジオバットダディモビル放送局ではお便りを募集しております。ツイッターハッシュタグ、ハッシュ BDMH、ね、アルファベットの BDMH と、書いていただければ、こちら、このように番組内で紹介させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。それではさらばだ。はい、というわけでゆいさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、まあ、はい、今回何も用意をせずに、やってきたわけなんですが、なんていうんですかね、だいぶまあコロナのね、影響がだいぶ出てきて、コミックのね、世界にも実は出てきてしまったということで。
そうですね、とうとう新刊が止まりましたね。
流通最大手の、ダイヤモンド社がね、なんと、まあコミックを流通しない、できないというね、 ことになってしまいましたので、
はい、
まあ各社、まあね、いろんなアメコミ、コミック社、いろいろ対策じゃないんですけどね、まあチャリティーを行ったりとか、まあもしくはデジで配信したりだとかいうのもあるんですが、まあ、基本的にはほぼほぼ止まってしまっているという状態ですね。
そうですね。
で、まあ、なんですかね、はい、デジタルファーストだけはなんとかやってるのかなっていうね。いわゆるデジタルでしか放送しない、配信しないものは。
うん。なので、あれですよね、バットマンアドベンチャーの方ですよね。アニメシリーズのコミック版が、今デジタルで来ますよね。
もともとこれはまあ予定通りではあるんですけど、
う
ん、
そうですね。
バットマン・ジ・アドベンチャーズ・コンティニュー。
コンティニューですね、はい。
そう、アニメそのままのね、雰囲気と。ね。これいいですよね。この最初の1ページ。まぁ、ちょっとちょうどこの話したかったんですけど、ね、ハードウェアパート1ってことで、これいわゆるアニメの最初の絵ですよね。1枚目の。
まあ、いつもの。
で、ね、ライターズっていうのも、これもアニメの雰囲気そのままですよね。
ね、あのままなんですよね。
ちょうどね、アニメのディープルレイボックスがもう買いましたんで、ちょうどいい。作業するにはちょっと、あれですね、真剣に見ちゃうっていう。
そう。そうなんですよ、なので。
面白いですよね。
さすがにちょっとテレワークで流しちゃったらまずいかなと思って。
これはさすがにちょっとそっち目いきますね。
いっちゃいますね。
そうですね。もうせめて、アーカムシリーズのね、YouTube の実況ぐらいで止めといた方がいいんちゃいます。
あー、そうか、そうだな。そういう手がありましたね。
ゆりさん自分、ご自身でね、流されたやつをそのままじっと流して。
なるほどね。そういう手があったか。
ありますよ。まあまあ、まあ、でも、いいですね。いきなりアドベン、ね、このコミックス、いきなり、ベインですよ。
ね、やっぱりね、ベインですね。
屋上の上でベインとね、なぜかペンギンの看板が後ろあったりとかしますけど、ただ、ね、ベインすぐやられちゃうっていうね。でも、誰かにね、何かを撃たれてやられてしまうっていう。ね、
うん、
ロボットがね、出てきて、そのロボットを追いかける、そしてそれを見つめる謎の影ですよ。誰なんですか、これ。
謎。
ね、
謎
これ誰ですか、これ。これコート着た。ね。
ね。ね。わかんないなぁ、ね。
これあれですよ、マクファーレントイズとかネカでしたっけ、フィギュアの、あれ見ちゃダメですからね。
大体ネタバレを食らうってやつです
よ。あれってネタバレっすよね。わかんないですよ。ね。全然違う人かもしれないです。
ね、ね、ね。ね。
ね、で、ね、赤髪の姉ちゃんやら、ね、ハゲたおっちゃんやら出てきましたけど。ハゲたおっちゃん、これ誰ですか。レックス・ルーサルがね。
レックス、
うん、まさかね、出てくるっていう。まあ、大体悪いのはレックスなのかなっていうところで、次はあってね。割と短いですね、これも。
まあまあ、まあ、まあ、こんぐらいかな、まずはね。
だって、ニューフロム DC って言ったらデジタルファーストだから、ね、バットマン・ジ・アドベンジャーズと、あと、ティン・タイタンズ・ゴー・トゥ・キャンプっていう、なんかよくわかんない。
ああ、ね、リストには載ってましたね。
そうなんですよ。
全然わかんないです、それは。
これでも、すごいですよ。ね、彼らがキャンプしてるんですよ。
ね、キャンプだろうからね。
でもね、後ろにね、あれが、これ何でしたっけ、ダークサイドの部下ですよね、これ。部下の、ね、やつらがおるんですけど、なんか、でも、最初の1ページ目の絵が全然違うんですよね。なんか、リアル調になってたよね。結構めちゃくちゃ、まあちょっとこれでもフリーなんですよね、実は。なんで、まあまあ、ただこれ26って書いてあるから、これ続きもん
です、ね。続きが。
続きです
ね。デジタルで続くんですね。
ああ、これでも、ほとんどフリーですね。すごいすごいすごいすごい。これ、偶数回が全部フリーですわ。
じゃあ、結局全部読まなきゃじゃんって話
で。そうですね。なんで偶数回だけなのかな。で、ね、うん。一冊でも120円ですよ。
ああ、お手軽にね。
お手軽です
ね。読めますね。ね、家でコミックをって話ですね。
そういうことですね。まあ、デジタルの方では、いろいろ、セールやっておりますので、ね、
うん、
DC は、ダーケストタイムラインセール。 up to 88% off って書いてパーセント。
今の流行に合わせて。
そういうことですね。はい。なので、まあなかなかアポコリプス系なね、嵐で、ダークナイトリターンズとか、フラッシュポイントとか、ね、メタルとか、ホリデーナイトメア。ホリデーナイトメアもなんだ。
あれか。
これっていつのやつ？あ、これ去年か。
うん。
はいはいはいはい。これでも前出た、あれっすよね。ニュークリアのやつですよね。
そうですね。そうですね。あれですよ。ダミアン・バットマンが出てくるやつです。
ダミアン・バットマンなんですよね。
これめっちゃかっこいいやつ。
このシリーズってな、あ、そうか。ニュークリア・ウィンタースペシャルと、あと、ハーレー・クイーン氏の55号と、スワンプシングのウィンタースペシャルがついてる、ね。
ああ、全部入ってるんですね。
全部入ってて、ニュークリアよりも安いですね。
おぉ、なるほど。
あとは、フラッシュポイントの隊員系、ね。みんな大好き。ね。
大好き。
ダーク・オブ・ベンジェスもありますよ。
聞きました、来ました、来ました。
ダークナイトか、ダークナイト、ベンジス。
ダメですね、いいですね。ですよ。
ねえ、ねえ、インジャスティス2もセールになりますね。
うわ、アポカリプスだな。
あ、ね、当然、インジャスティスもありますね、ゴッドアマンガース。
まあ、インジャスは面白いからね。
そうですね。ただ、なんで相当多いですけど。
うん、
イヤー
5
まであります。
イヤー5まで本当はあるんで、インジャスはイヤー1から5までやって、
うん、
その間にグラウンドゼロがあって、その次にインジャス2があるんですよ。
はいはいはい。
で、ゲームがちゃんとその間に挟まるんで、
うん、インジャス極めようと思ったら結構しんどいですよね。
結構ね、そのゲームまで全部やないと多分話が繋がらないの で、ね、結構大変ですね。スピンオフもあるし。
あとは、キングダムカム。ね。
ああ、はい、まあ名作ですね。ま
あ、間違いない。あと、オールドレディ・ハーレイ。ね。
ああ、はいはいはいはいはい。
これ結構面白いって聞きました。なんか
聞い
たかな、
うん、とは聞きました。うん。
ね、あとは、なぜかスクービー・アポカリプス。ね。スクーピールーがアポカリプスになってます、ね。あとは、お、カマンディありますよ、カマンディ。
ああ、はいはいはい。カマンディもいいですよね。
カマンディですね。そんなものかな。そんな感じですかね。グラフィックのレベル関係だとその感じかな。でも、ただ、これ、ダーク、あ、バットマン66、666も単品であれですね。セル
え、単品
これだけ。
まあ、ブカリプスですけど、あの世界だ。
ですね。あとは、ディシーズドとか。
あ、まあ、まあまあまあ。うん、
あとは、あれですね、最近ね、やってました、ラストナイトオンアースでしたっけ。
ああ、大事大事。
あれが、表紙にはなってるんですけど、あれ自体が、なぜかデジで見つからないっていうね、なんでだろう。
ああ。
どうなんだろう。まだでも、あれ、ソフト、TBB まだ出てないんでしたっけ？
これからっすね。
あ、そうか。まだ出てなかったんですね。
なんで、ね、確かこれからだった気がします。
そう。単発で買うしかないかなっていう感じですかね。というね、まあ今ね、世間がもうアポカリプスになろうとしてるということで、アポコリプスというか、アポカリプスか。アポコリプスだったら、あっちのニューゴツになっちゃうんですよね。アポカリプスな世界をね。
はいはい。
生き抜く我々としては、ね、こういうコミックを読んで、アポカリプスに備えようという話ですからね。
山のように読んでね、はい。
山のようにありますからね。あれでもおかしいな。でも、ラストナイトオンアースセル入ってないですね。
あら。
でもタイトルはね、ラストナイトオンアースのバナーなんですよね。なんでだろうな。
まあ、ね、はい。
若干気になるところではありますけど。まあそんな感じですけど、ゆりさん最近なんかバットマン買いましたか？
最近はね、最近読んでるのは、あれです。あ、読み終わっちゃったんだけど。
はいはいはい。
これですよ。バット ットマン、シティオブクライムですよ。いえ、これがね、これずっと復刊待ってて。
はいはいはいはいはい、はい。
あの、前はもう、ものすごいプレミア価格ついちゃって、あ、これ復刊しないパイタイプだなとずっと思ってたんですけど、はいはいはいはい、なんとですね、復刊かかっちゃってですね、デラックスエディションとして生まれ変わったんですね。
いや今本当多いんですよね。このデラックスエディション。
そうそうそう。
本当ありがたい。
だいぶ復刊しまくっていますよね。で、アーカムアサイルもニューエディションできますし、
出ますね、
本当にいろいろ出るんですけど、で、今回。
ライトウィングイヤー1もね、はい、なんか、
そうそうそう。
また復刊というか、まあね、スペシャルエディション、デラックスエディションが出るのめっちゃ嬉しいんですけどね。
そうですね。
これ面白いっすよ。ね、まあ、
あと、うん、そうか。そうですね、はい。
シティオブクライムってこれいつの頃の話なんでしょう、これは。
シティオブクライムはですね、年代が2004、5ですね。2004年、2005年、ディテクティブコミックスの800あたりからついてるもので、まあ一応ノーマルズランドの後っていう感じなんですね。
結構弱いところですね。
で、これが結構複雑回帰なんですよ。実は完全にミステリーもんです。
ほう。
ブラックミラーのもっと深い感じ。あの、逆にヴィランというよりは本当に一般人の悪。
はいはいはいはい、
一般人のその心の奥底に救う悪を浮き彫りにする事件の連続ですね。
なるほど。
で、その事件が、なんだろう、4から5個ぐらいのその事件が、その全部平行に、あの、起きて、
はいはいはい、
で、どんどんどん謎が、どんどんどんどん増えていって、で、最終的にちゃんとそれが全てまとまって、解決策がドンって出されるので、あ、もう最後の最後に読まないと、はい、ええー、みたいな感じです、本当に。大どんでん返しで最後が。ものすごいですね。まあ、あらすじって結構難しいんですけど、まあ、一番最初のトリガーなのが、その、ある女性の死ですね。ある女性の自殺から始まって、そこからだんだん歯車が全部狂ってくるんですね。そこからその妊婦4、5人かな、妊婦5人が火災現場で見つかって全員死亡している。で、その後、その全然別の、あの、誰かの娘が行方不明になっているっていう感じで、で、バットマンはその謎をどんどんどんどん追っかけていく。で、その女性が行方不明になっている女性をどんどん探していくんですけど、その事件がもう全部入り乱れていって、あっちにも悪があって、あっちにも犯罪があって、あっちにも事件があってっていう感じで、バットマンがもう、とりあえずどんどんどんどん追っていくって話です。はいはい、
だからタイトルがシティオブクライム。
シティオブクライムなんだね。そうそうそうそう。これだけそのゴッサムが、あの、犯罪というか、その悪をバットマンに投げつけるっていう、
はいはいはいはい、
ひたすら投げつけられるって感じなんですけどね。じゃあ、これは暗いですよ。暗いんですけど、読み応えめっちゃあります。その、バットマンの悩みが、やっぱり出てくるんですよね。
はいはいはい、
自分は結局一体何をやってるんだろうと。自分はそのゴッサム救えてるんだろうか。これ自分意味あるの？
いいですね。このバットマン悩むのは大
事です。そうそうそうそうそう。それがね、結構出てくるんですよね。あの、で、救えなかったっていうその罪だけが、どんどんどんどん、はいはいはい、あの、重なっていくので、なんであの女性救えないんだろう、なんで自分この行方不明の女性を探せないんだろうっていう、その焦燥感がバットの焦燥感が描かれているので、あの、ものすごく、ああバットマン頑張ってっていう、
はいはいはい、
そんな気持ちになります、あの、読んでて。
なるほど。
しかも結構長いです
ですね。
私多分、まあ、
結構見て、
私多分数時間ぐらいで読み終わっちゃったんですけど、
まあ、すごい
一気ですよ。マジで一気に動くじゃない、あの、
ね、
ちょっと三分の一読み終わって、あ、これ絶対やばいと思って、もう次の日もう一気に読んで、
はいはい、
2時間ぐらいで読んじゃって、ああ、やっちゃった、みたいな感じで、これはやばいと思って。いや、でも本当にすごいです。これは、あの、多分隠れた名作の位置づけかなって思ってます。
ほうほうほう、
すごい。
いいですね。
いや、すごい内容的に深いし、いいし、多分絶対翻訳来ないけど、
ね、
ちょっと、
このタイプはなかなか来にくい。
来ない、来ないですね。でも面白かった、これは。うん、
なるほど。
あの、近年稀に見る名作かもしれない。
いいですね。
すごい良かったです。
最近買ったのはね、これあの、デジでも買って本でも買ってのパターンが、ロビン80周年記念号。
あ、来た来た来た来た来た。
神、はい、やっと買いましたよ。
ああ、これっすか。おいしょ。
いや、よかったっすね。
これいいっすよ。いいっすよね。私、だいぶ買ったな。うん、4冊ぐらい多分買った。
これもまたね、あの、ディティクティブ1000号と同じように、年代によってね、売ってるんですよね。
そうそうそう、うん、年代によって全部あって、うん、私何年買ったのかな、こちら。私が買ったのは1940年代、まずジンブリーのやつか。はいはいはい、ジンブリーのやつと、あと2000年代、デリック・チューの、
聖堂、
そう。そう、あ、いや、ごめんなさい、出てこなくなっちゃう。スポイラーさん、あ、そうか。ステファニー・ブラウンの、はいはいはいはい、あの、ロビンバージョンと、で、2010年の、あの、ヨスミンさんの勢揃い。
うん、はいはいはいはい、はい。
を、と、で、あれですね、オリジナルの、
うん、
その、あとある赤いやつを買ってますね。
は
い、
アンダーソンの、
は
い。
うん。
このね、話が全部すごかったですね。
いや、ものすごく良かった。
いきなり、マーブ・ウルフマンじゃないですか。
そうなんですよ。
ウルフマンですよ、あの、
そうそうそうそう。ね、でもあの、
ウルフマンがね、そう、
最後。でもこれ、いいっすよね。その、ディックの独り立ちじゃないですか。
そうですよ。これなかなかあんまり、なんですか、ディック側の、はね、あの、ロビンイヤーワンでも、あ、じゃあ、ナイトウィングイヤーワンかにもありましたけど、バットマンの気持ちってあんまり描かれてなかったじゃないですか。
そう、ディック側なんですよね、これはね。
そうそうそう、ディック側なんですけど、最後だけはこう、バットマンというか、ブルース側になってるのがい
い、ね。そうそうそうそうそうそうそう
そう。
うん、
そう。
そうなんですよね。
あんなに厳しかったのに、マスク脱いで、なんすかこの優しい眼差しはっていう。まあ、一人たちにはやっぱ厳しいのことも言わなあかんというか、これは大事なことなんだっていう顔ですよね、これ。
そうなんですよね。しかもそれで18歳だから、成人、
はい。
まあ、あっちの世界ではやっぱり成人なんですよね。
はいはいはい。
もうだから、独り立ちして大人になっていくんだねって感じで。
ね、
いいっすよね。
子離れしなきゃなっていうね。ハッピーバースデーって言ってますからね。そう
そう、ハッピーバースデーなんですよ。
いや、いいですけど、これ、でも当時のやつだと、割とこの後バトマン引きずってませんでしたっけ？
めちゃくちゃ引きずってますよ。
引きずった挙句にまたもう一人ね、同じような境遇のね、あの少年をまた引き入れますからね、彼は。
引き入れる。やっぱりロビンがいないとバットマンって ね、完成しないんでしょうね。
まあね、あの、あっちで、あの、クライシス関係でちょっといろいろこの辺ごちゃになってますけどね、設定が。
そう、設定がその、全然変わっちゃったりとかして、
ね。ジェイソンの出会い方が変わってますからね。
そうそうそうそう。そう一回目は普通にサーカスだったのに。
そうなんですよ。
ね、あの、なぜか全然違う。
サーカス少年だったのに、いつの間にか、ね、なんかアウトローな、あの、ストリートチュードになっちゃって。
そうそうそうそう。
そう。
アースワンっていうか、なんだっけ、アースワン、アースツーで、そう、あ、そうだな、ね、確かそうなんだよね。クライシスが変わって、クライシスを挟んで変わって、で結局、うん、あの、タイヤ盗んだっていう話が、
そうそうそう
あの、主流っていうか、チャノになっちゃって。
本当ちゃいましたからね。
本当は同じようにサーカスで、リックを見てたんだっけ、リックも見てたんですよね、多分。
ですね、はい。
フライングレーソン見てたんですよね、確かね。
フライングレーソンに憧れるサーカス少年だったんですよね。
そうですよね。う
ん、
そうですよね、うん。
それがいつの間にか、ね、変わって
しまう。いろいろあって、はい。
で、二つ目はこれ、ノーマズランドですね。
そう、私大好きなんです、あの、スコット。そう、チャック・リクソン&スコット・マクダニエルって。
スコット・マクダニエル。
うわ、私もうマックダニエルさんめっちゃ好きで、この、あの、本当に好きですね。あと、やっぱりノーマンズランド。ノーマンズランド好きなんで、本当に。
いや、もうね、チャック・ディクソンですよ。ね。
ね、チャック・ディクソン、ね、ノーマンズランドでしょ、やっぱり。
ディック書かせりゃチャック・ディクソンでしょっていうね。
ね。ああ、やっぱり好きですね。その、何気ない話じゃないですか。その、
ね、
地震の中で起きた、
そう、
ね。
人を助ける。
人を助ける話。すごいいいです。
戦闘ないですから。
そうそうそう、うん、 でもやっぱりかっこいいっすね。
かっこいいですね。
改めて見て。
やっぱこの腕の、その、コスチュームもいいですね。このガントレットが。ね。
そうそうそう。
万能ガントレットの方が。
だいたいいろんなもの隠してますよね、ここに。
そうですよ。ね。ベルトの代わりですからね。
そうそうそうそうそう。
で、うん、次が、これが、これなぜか、ナイトウィング、タイタンズ、チームビルディングっていうね。
だから、ナイトウィングとタイタンズ全部くっつけましたという。
ですね。
感じ。
だから、どのタイミングなのかがちょっとよくわかんないというか、時系列不思議な話ですね。だから、このフラッシュって、
まあ。ディックリーダー中ですよね。
そうですね。ディックリーダー中。で、このフラッシュは、ウォリー・ウエストですよね、多分。
だよね。
だと思います
。確かね。
はい。バリーじゃない。
名前がどっかで、あ、バリーじゃなかった気がする。
バリー？
バリー、あ、バリーではなかった気がします。
ではないです
よ
ね。
うん、そうそうそうそう。名前書いてなかったよね。出てなかったよ
な。そうなんですよ。
確か。
まあ、でも多分間違いなくウォリーでしょう。
うん、そうそうそう。ぽい気がするんですよね。
ウォリーですと思いますよ。で、
うん、
なんかね、敵の組織と戦ってて、最終的には実は、そう、潜入してたっていうオ
チ、ね。そうそう。そうそうそうそうそう。
ね。実はその、説明をね、してる一員の一人で、で、
そうそうそうそう、
星ダイヤを奪っていって、
そうそうそうそうそう。
笑顔で去っていくっていう
のは、ね。そうそうそうそうそうそう。だからチームビルディングってことで、うん、タイタンズを率いてる自分の方がチームリーダーとして上ってことだね。この人は、この、よくわかんない敵の人は、チームビルディングとしては最低でしたみたいな。
その8位のヴィランの量産型みたいな。
そうですよね。そうだよね。量産型なんですよね、完全にね。
うん。
うん、残念でしたって話。
タイタンズに負けてボロボロになってっていう、ね。
はい。
でも、スターラボからこれを盗んだろうって言ってるんですけど、実は。それはすぐ簡単に取り返されたっていう話、ね。
そうそうそうそうそうそう。
はい。で、さあ出ましたよ。
出ましたね。
出ましたね。まさか2020年にもなって、このグレイソンの新作を拝める日が来るとは。
ちょっと見たことがあるアーティストっぽいし。
トムキング先生はやっぱり、
ね、
ディック・グレイス、エージェント37好きなんですね。
好きっすねー。で、絶対。
やってほしかったですね、最後までちゃんと。うん、
もう、この絵柄を一瞬見て、もう、わかりますよ、
ね。そしてね、この、相変わらずのミケル・ハニン先生。
ね、
うん、
ね。
そうですね。
もう大体こういう感じで見てもわかる。わかるわかる、
ね。で、内容としては新人のね、スパイラルのエージェントと一緒に、まあ、そのエージェントをね、に教えながら、スパイ活動をするっていうね。
うん、
で、ただそれが全部教えが、バットマンの教えなんです
よ。そうそうそう。
レッスンは。
階層が、階層全部入るしみたいな。
全部階層、バットマンとのね、ファイトの二人で戦ってた頃をね、思い出して。
そうそう、影を使えとかさ。
そうそうそう。
ね、面白い。計画しろとか。
全部バットマン、イマジナリーバットマン。で、美人をね、助けて、ね。
ね、そうそう、美人なんですよ、この人ね。
そうそうそう、うん、これブラジルの話ですからね、常に。
そうそうそう。
ね、ね、謎の、ね、骸骨マスクの組織をたっと戦ったり。ね、
でも実は、ねって話ですよね。
実はいきなり、これおかしいですよ、この格好。なんすか、この。
文化、文化。
ふんどしこれ。
ゴリラシティの文化。
ね、はい。実は美人、実はゴリラやったんです。
ね、シーザーゴリラ。
そう。で、手を引かれるんですよね。レッスン
6。これ、すごい。
これどういう状況っていうね。
すご
い。
面白いっすね、これ。
で、最後はね、謎の白ゴリラと、謎の悪魔たちとね、ゴリラの戦いにね、槍一本で参戦するんですよね。
まあ、かっこいいから、多めに見ます。
ほぼ裸じゃないですか。9割8分裸ですよ、この人。このアーマー。うん、アーマーじゃないですって。
これはね、ハニン先生がただ描きたかっただけじゃないですか。
そうですね。ただ裸のディック・グレイソンを描きたかっただけっていうね。
ダメだこりゃ。
すごかったね。ちゃんとね、ティム・シーリー先生とトム・キング
先生の
ライターで、ケロバニーですよ。
で、ちゃんと最後最後いいですよね、これバットマンのセリフが、ね。
そう、バットマンのセリフをそのまま自分で言うんですよね。ただ、そうそうそう、最後のその、ね、あのセリフだけ、ね、バットマンはね、B.U. ロビンって言うんですけど、ね、あの、新人、
スペシャル
エージェント、パリス、下の名前フランツじゃないですよね。
ああ、それは言っちゃダメだよ。
なんてパリスって名前なんだろう。
わからないっす。なんです。はい、すごいいい
し。ここまでがディックパートでした。
はい。
で、次がね、あの、すごい、ゴリゴリマッチョな、ジェイソン・トッドの。これなんだろう。あれですね、バットマン誌の時のカバーですよね。
そう、バットマン638ですね。ですね、マット・ワグナーだから。
うん、いわゆる、アンダーザーで、じゃあ、そうですね。
あ、それです、それです。アンダーザ・レッド・フードの中ですね。
だから、あの、赤いね、マスクにバットマンの顔がね、映ってるんですよね。
脱いだ瞬間ですね。はい、
ね。で、でも話としては、ジェイソン、すごいいい話ですよね、これ。
いや、ものすごくいい話で、これが。
いい話ですね。
あの、アニメのアンダーザ・レッド・フードの最後を思い出しました。
ああ、確かに。
あ、ね、あの、回想シーン入るじゃないか、最後。あの、な、もう、涙で見、
一番
涙見えないんですけど。そうそうそうそう。
はいはいはい、
あの、一番幸せな時なんだ、これが、って。あの、それでジェイソンが言って終わりなんですけど、ね、あれを思い出しました、完全に。これ。
最高。
これいいっすよ。最高っすよね。
これは、ジェイソンがね、ブルースに、誕生日プレゼントをあげるんですよね。
そうそうそうそうそう。
それが、そう。ブルースの、トーマスの時計。
うん、そうそうそうそうそうそう。でも一応直したらしいよ。
ね、これまた、アートがまさかの、ダスティングエン先生ってのがまたすごいっすよね。
ね。ね、でも、可愛いですよね。
ですね。めちゃくちゃ目がちっちゃいしね。ジェイソン。
そう。
でもそんなね、可愛かったジェイソンも、今やこんなゴリゴリマッチョな、お兄さんになり。
でも、それのシーンが、その、なんだろう、交互に流れ、描かれますよね。
でも、中身はね、やっぱジェイソンのまんまなんで、
そう。そう
また新しいプレゼントをね、また時計を直してプレゼントをね、するんですよね。
そうそうそうそうそう。ジェイソン、
サンキュー、ね。ハッピーバースデー、ブルース。いいっすね。
いや、この、これがいいっすよね、この、コマ、コマ。
最後のね。
コマ。いやー、いやー、
これは、まあ、ライターのね、
ジェロビリックさんって聞いたことあるな。
いいんですけど、これはアートがちょっと凄まじいっすよ。
でもなんかジェイソン良かったねって言うしかないな、なんか。
ですけど、でもなんすかね、この切ない感じは。
なんなんでしょう、やっぱり、ジェイソンも、その、なんだろう、感情的な人なんですけど、ブルースに対してなかなか素直になれないんですよね。
そう
ですね。
で、ブルース自体もジェイソンに対しての、まあ、負い目というか。
そう、そう。やっぱ、死なせちゃったっていう、その思いがずっとブルースの中にはあって、
はい、
で、ジェイソンはジェイソンでずっと反発してきたんですよね。その自分の思いってなかなかブルースに伝わらないから。
ね、
だからそこでずっと距離が、残ったままなんですよ、うん。その、ロビンの時もそうだし、レッドフードの時もそうだし。で、その距離感がずっとあるんです
よ。だから、ね、ロビンの頃は直接サンキューって言えたのに、そう。
ね。
うん、レッドフードになってからは言えないっていう。
言えないままですよね、多分。
いいですね、これは。
ね、うん、だから相手残していくんですよ、これ。
ですね。
ね、うん、物を、その時計を置いとくっていうね。渡せないんだよね。
で、ジェイソンが残念ながら、この話だけっていうのがね。
そうそうそう。
もうちょっとあってもいいと思うんですけど。
まあ、いい話なんですけど、確かに。あともう一作品ぐらいあっても。
ね。どっちかっていうと、アウトローズの話とかも見たかったですね。
ね、
うん。
まあ、あの、まあ、表紙だけはある。
はい、カバーだけはって
ことで。あの、ロカフォードさんの。
そうですね。超かっこいい。ね、
ロカフォートさんいいっすよ ね、
いいすね。これが結局フィギュアになるっていうね、そのまま。
そうそう。
うん、いいですよね。
あの素敵。
次が、なんと、ロビンのね、単独誌が出た時のカバーですよね。
あ、ティムさんね。はいはいはい。
ロビン誌ってそういえばなかったんですよ、だから。
そうっす、そうっす。
リックの時も、ナイトウィング誌からだったんで、そう。うん、ロビン誌ってこれが初めてなんですよね。
そうですね。
それがこの、ね、あの、なんですか、なんか、ガラスみたいなのをバリンって割って、
ガラス、
ね、大開脚して出てくる、ロビン3っていうね。
ね、ロビン
3。ロビン3なんですよね、タイトルが確か。あの、単独誌の。
なるほど。ああ、うん、なるほどね。
そうそうそうそうそう。で、話の内容は、このアートね、僕見たことあると思ったら、あの、バットマン&ティーンエージ、あの、ミュータント・タートルズのアートと一緒なんですかね、この。
うん、あ、そうですね、はい。
フリーディ・ウィリアムス2世さん。
そうですね、はい。
で、
あの、あれですね、インジャスティス&マスター・オブ・ユニバースの時も確かこれだったようです。この人、ね、聞いてましたね、はい。
はいはいはいはいはい。で、まあ、高校生のティム・ドレイクの、これまでの大活躍っていう話ですかね、これは。
これは大活躍かな、うん、あの、なんだろう。その、なんだろう。学校に通ってて、それなりの、あの、成績取ってるにもかかわらず、ね。
出席日数かな、これは多分、ですかね。
ね、この人結局、やっぱり、あの、何になりたいんだろうなって思ってるんですよ。
進路指導の話なん
ですね。そう、進路指導の話で、はいはいはいはい、じゃあ、あの、どっかに、なんかやりたいのって言ったら、いやー、やっぱりね、法律というか、その警察の方に来たよねってチームは言ってて、
はいはい、
じゃあどうするって内心、要は内心の話してるんですよ。
はいはいはいはい、
で、内心で、まあ、テストの点はいいんだけど、エクサカルキュラムって言うんですか？課外活動なくねって話になって。
はいはいはい。
あの、こういう課外活動あるよ、どうって、
はいはい。
君得意なんじゃないのって言って、こういう課外活動を一個一個進められるたびに、いや、実は自分ロビンとしてこういうことやってんだけど、みたいな、はいはいはい、そういう回想が入るんですね。
なるほど、なるほど。実は本当はこんなんやってるけど、っていうね。
うん、そうそうそう。例えば、あの、科学クラブとかどうなのって言ったら、いや、科学やってるしな、とか。
スポーツは
いや、スポーツやってるけど、本当アスリートやってるよ、みたいな感じで。課外活動って、みたいな。
e スポーツは好きだけどね、って、こう、なんか、ごまかしてますね。
そうそうそうそう。あの、チームアップとか、
チームアップもそうし。ね、
そうそうとか、うん、結構いろいろやってるんだけどなとか、ね、ボランティアもやってるよとか、ね、だから何しようかなって言って、ね、結局答えないまま、うん、あのいやちょっと呼ばれてるからって話になって出てっちゃうんですけど、
はいはいはい、
ほらそうい
い話ですね
そうそうそうだから将来を考えるティムさんみたいな、うん、
話ですねはい
そうそうそうそう
でもう一つがこれまさかのああ、そうか、どうぞ。
ああ、そうそう。そんで、だから繋がってくるんですよ。
はいはい、
この
ああそうか、
モリワンダーズ。
はいはいはい、はいで。
リバース直前です。
直前ですね。
直前です。あの、ディディでコミックスリバースの直前
ですね。なんで、うん、ティム・ドレイクというか、まあ、レッド・ロビンのデザインがだいぶ変わってるんですよね。
そうそうそうそう、そうなんです、うん。RR で。はい。
かっこいいんですよね。
で、ここでもやっぱり悩んでんですよ。うん、自分はその三代目ロビンとしてティム・ドレイクっていう位置づけなんだけれども、じゃあそのレッド・ロビンってどういう風になっていけばいいんだっていう話で。
ライターがね、ジェームス対ティニオンさん。
そうそうそうそ う, そう。やっぱりディテクティブの人ですよね。
ね
うん。なので、それでみんなで聞きに行くんですよ、ご丁寧に。
ね、そう。今、まずはディック。ね、
そうそうそうそうそうそう。いや、結局どうしようかなーって言って。で、リックがちゃんといろいろアドバイスしてくるんだよね。
そうそう
そう。そうそう。自分のロビンだった時にこういうことだったよみたいなね。
で、ジェイソンはジェイソンなんですよね。
ジェイソン、まあ。
こんなに喋るジェイソンも珍しいですよね。
結構ありがたいですよね、なかなか。
で、まあ、ティムに対してはいろいろ意見というか、まあ、バットマンに対しての意見がやっぱりジェイソンって強いんですよね。バットマン is nuts って言ってますから、
ね。We all know it だからね。そうなんだよね。でもいろいろちゃんと言ってくれるからね。
ちゃんと言っては。
そうそうそう。だから自分はこういう風にしてるんだよっていうことを言ってくれるんで。
で、ちゃんと ダミアンにも聞くんですね。
偉いっすよね、ティムって。真面目なんだね、やっぱり。ロボット戦いながらね、しかもね。でも、ダミアンもダミアンで、やっぱり、こうだよね。やっぱり父親との関係はこうなんだよね、っていうことをやっぱり言ってくれるんですよ。
で、最終的に、ね、彼に待ってるのは、ね、バットマンだね。
そうそうそうそう。で、やっとその、みんなのアドバイスを聞いて、じゃあ自分の考えはこうだ、こうであるべきなんだ、ということで、じゃあチーム作ろうぜって話になるんですよ。これね、そう、ディテクティブコミックス、リバースナンバー1につながると。
バットメンになるんですよね。
そうそうそう。
バットメンでしたっけ、なんかそんなタイトルでしたっけ。
ああ、はいはいはい、バットメンのやつですね。はいはいはい。うん。
まあ、バットウーマンをリーダーに、ね。
うん。
サトラケインに、スポイダーに、
そう、スポイダーちゃいるんだよな。
まさかの、ね。あの彼が。
そう、そうなんですよね。まあ、リフォームっていうか、そのね、一応心を入れ替えた人なので。
まあ、泣くこと、心が入れ替えたとか、まあ、自我がなくなってしまって。
なくなりすぎちゃって、自分がどう、あればいいのか分からなくなっちゃった人だよね。
クレイフィス、
ね。クレイフィスさんですね。うん。でも、すごい良かったんですよ、このシリーズ。めっちゃくちゃ面白くて。
翻訳来てほしかったですよ、ほんと。
いやー、翻訳来るべきでしたね。いやめっちゃディテクティブコミックス関係全部面白くて、うん、
かったですよ。
あの頃はもう本当にむさぼって読んでましたね。マジで面白かった。
アズライルがバットマンに戻ったじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれがまた良かったんですよ。
いや面白かった。
あんなにクソダサかったねスーツがあんなかっこよくなるっていうね。
そうそれがめちゃくちゃかっこよかった。
元のデザインを生かしつつかっ
こいいっていうのがね。そうそうそうそう。
あれはぜひちょっとフィギュアで欲しいよなって。で次がまさかのステファニー・ブラウンですね。
そう来てくれてよかった。
すごいなんですか癖があるというかすごい変わったライト。あですね、デザインですよね。
これはね、ブラック&ホワイトのね、ボリューム3だかボリューム4かだ、どっちかでやっぱりアーティストさん描いてる人がいるんですよ。
ダミー・ウルフさんの、で、ダミオン・スコット
さん。うん。ちょっとアニメっぽいっていうか、
ね、なんか、うん、なんですか、その、すごい強調されて、た感じはしますよね。
そうそう。ちょっとデフォルメ入ってるやつなんですけど、でも面白いんですよね、また、
あれ。スーツがこれ合わないっていう話ですよね。
そう、そう、ロビンっていうか、ティムのスーツ着てるから、結局合わないんだけど、合わないって話になって。作ってみたいな。そうそうそうそうそう。ちょっとね、って感じで。でも、彼女は彼女で、やっぱり自分の意思を持って、ってるんですよね、自分はこうしたい、この方がいいんじゃないのって思って行動しちゃうから、はいはいはい、どうもバットマンと合わなくて。でも、彼女結構ポテンシャル高かったんですよ。すごい。なので、結構突っ込んでいくタイプだし、しかもそれでなんとかなっちゃってたんで、よかったんですけど、あまりにもバットマンの命令を無視してしまうので、結局、1ヶ月持ったかな ?1 ヶ月持ったな。
あ、持ったんすか、
ね、?1 ヶ月か、そこらで辞めましたね。辞めざるを得なかった。
まあね、
もう、お前辞めろって話になって言われてしまってから、もうゲームズシリーズが始まるわけですね。
ティム would have waited outside って言ってますね。
そう、ティムだったら、
ね、
待ってたでしょ、みたいな。
からま、
でも私ティムじゃないし、みたいな。そうだよな、みたいな。そうだから分かるんだけど、ね、それは分かるんだけど、ちゃんと私の言うこと聞けよ、みたいな。ね、そうなんだよな。でもね、彼女は彼女やっぱり魅力はあったんですよ。うんね、ものすごく良かった。
いいロビンだったんですよ。
いいロビンだったんだけど、ちょっとね、いろんな悲劇があって、ね、なぜか生き返り、スポイラーになり、ね、って話で。
スポイラーになった彼女は、ちょいさっきの前のページにチラッと載ってますけどね。
そうそうそう。
だいぶその顔、だいぶやさぐれてますね、これ。
ね、ね、ね。
あとがちゃう。
まあ、 ディテクティブにもね、ちょっと離れついたり、くっついて離れたりみたいなことしてたんで、やっぱり彼女は彼女の、
はい、
その、意見があるので、アナーキーとちょっと組んでみたいとかっていう話もありましたね。
そして、ね、来ましたよ。ね、
まあ、来るしかないね。
バットマン&ロビン22号、ね。これはこの時確かまだディック・バッツですよね。
ディックですね、はい。
ね、割と珍しい、ここのコミック、このコミック唯一のディック・バット&ロビンっていう。その頃の話とかも欲しかったなっていうのはちょっとね、思うんですが。
いや、これで売れるから、このシリーズは。
まあ、しゃあないですね。スーパーサンズです。ね、
スーパーサンズです。
タイトルは、マイベストフレンドってことで。
で、ちゃんとね、スペルミスしてんだな。ありがたいわ。
ですよね。
ちゃんとスペルミスしてる。ほら、ちゃんとスペルチェック聞いてるもん。
ね、マイベスト、ね、FREIND だよって感じ、ね。
そうそう。ちゃんとスペリングのグラマーのウィンドウが出てて、これ辞書に載ってないからみたいな感じで書いてあるけど。ああ、ちょっとね。で、面白い。いがみ合ってるの面白い。
ジョナサン・ケント、ね、スーパーマンの息子、ジョナサン・ケントが書く、まあね、読書、なんですかね、作文ですね、これ。
うん、そう、多分、課題でしょこれ。
そう、課題です
ね。I hate writers だからね。
喧嘩してね。
喧嘩したりでも、ね、そう。でもちゃんとやってるし。
このダミアンのあれ欲しいですね、この筆箱。いいですね、これ。
ね、かっこいいっすね。ちゃんと使ってるんですね。
うん、でも、ね、ダミアン頭いいから、ね。
ダミアンは頭いいっすよ。教えられてるから、多分。なんだっけ、兵法書を何歳で読んだんだっけ、
ね、なんか、出てましたね。
5歳かなんかでは多分兵法書とか全部読んでたはず。
うん、ね。なんだかんだ言って仲が良く、ね、
あ、そうそうそう、そう付き合って、
それをなんと、ね、ダミアンに読まれるっていう、ね、
まあまあ、
なんでこの状態でずっと続けなかったんでしょうかね。なんでジョナサンを大きくしたんですかね。
でもまあこれね、これで良かったんですけどね。
まあまあまあまあ、この二人の物語はね、イフで続いてましたからね、ちょろ
っと。まあ、そうっすね。
別のあれでは記録されてましたけど。
うん。
そして最後の声ですよ。
ね、ああ、複製貼ったやつね。
ファミリー、ね、フレンドシップ、ロイヤリティ、オーナー、ね。
うん。
ああ、アルフレッドがお墓で登場してる。
うわ、現代に帰ってきちゃったんですよね、完全にね、これね。このダミアンの考え方とバットマンの考え方がね、またそれぞれあるんですよね。でもダミアンはダミアンで、ね、自分のお父さんよりはやっぱり上だと思ってますよね、いいように。
そうですね。まあ、バットマンはやっぱりバットマンのルールがありますから。
まあね。
でもこのアートいいですね。
いいっすね。好きです。グランパさんですよね。
そうですね。バットマン&ロビン。また、謎の機械が。この機械のこれって何なんですかね、これ。なんかちょこちょこなんか、なんか今回出てきてましたけど。
ね。そうなんですよね。
なるほど。
これはな、もう今後やっぱり出てくるんですよね、多分ね。
出てくるんですかね。
今回繋がってんですよね、これ。
ああ。
なんだっけ。ティーン・タイタン・ダニエルだからか。
うん、
ああ、ティーン・タイタン・ダニエルはちょっと読まないな、多分。そっちに繋がってるはずみたいですね。
ああ、そうなんですね。
うん。そう、結局、やっぱりどっかで捨て違いがあるんですよね。
そうなんですよね。ね、
やっぱり、ダミアもダミアで癖があるっていうか、なんて言えばいいんですかね。 そう。一応、息子といえば息子なんですけど、育てられたのがリードバサッシーズだから、
複雑なんですよね。
複雑なんですよ。完全にやっぱりバットマンではない、うん、第二のバットマンではないじゃないですか。
第二のバットマンはやっぱりディックなんですよ。
そうなんですよね。
まあでも、だからでも、ただブルースも、リックもいなくなると、彼がやるしかないっていうのがね。まあ、それが666なんですけど。
うん、まあ、バットマンが死んだ世界だからね。
で、やり、ね、あの、あったじゃないですか、あの、100%、あの、キューバートの、アンディ・キューバート 100% コミックが、あの、ロビン。
あ、ありますね。
そうですね。ダミアンのバットマンのあのね、うん、話が。やっぱあそこに繋がっちゃうのかなっていうのはね。
はい、うん、まあ、そうですよね。
ただまあ、うん、ね、ディック80周年でロビンやっつってんのにね、相変わらずあの、自分の好きなロビンしか描かない人いますけど、隣に。
というか、私は、あの、これ来ると思ってたんですよ、この話が。
キャリー・ケリー、フランク・ミラーのキャリー・ケリーの話がなかったんですよね。
そう。はい、あれと思って。
そっちはあの、ゴールデン・チャイルドの方で。
ゴールデン・チャイルドか。まあそうなんですけど。
誰かが止めたんでしょうけど。
そうか、残念だ。
ロビンって。
めっちゃ残念。
バットマン80周年の時も書いてましたよね、この人。リティク
ティブ戦
後も確かキャリー・ケリーじゃなかったっけ。
リテキティブはね、あれじゃなかった？普通にバットマンじゃなかった？
バットマンでしたっけ？
あ、キャットウーマンだった？
そえそれは開いちゃいます。キャットウーマンはあの結婚会のバットマン50ですわ。
あ、結婚会。ああ、そっかそっかそっか。
うん、どっかでキャリー・ケリーは多分我慢できずに書いてたと
思う。セットで書いてたかな？
そうそう。で、まあね、アンディ・キューバーとのこの歴代ロビン。いいですね。
あ、ちゃんといますね。いいですね。
いいですね。
かっこいいっすよね。
右から。
ちゃんとわかりますもんね、これね。そう。すげえ。
ね、ディック、ジェイソン、ね、あの、ティム。
あの、顔の感じがわかる。
ステファン。で、ダミアン。ダミアンだけ濃すぎませんか？
濃い濃い濃い濃い。めっちゃ濃い。
濃い。
ダミアンって感じがする。
ですね。
ね。
で、その次のページは、バッドコンピューターってね。そう。
ああ、そう。ファイルが全部、ね。
ね。
歴史が減ってた、辿れるってやつ。
最初のね、サーカス、ね。パフォーマー、ディック・グレイソン、ね。オールフレンド、フェン、ヒス・ファミリー、ね。で、ティーン・タイタンズを結成し、ね。で、ニューヒーロー、ナイトウィングになり、ね。で、ナイトウィングとしてブルードヘイブンを守り、そして、エージェント37になって、スパイとして活躍しているって感じですけど、これ、リバースになってないですね、これ。
でもね、わずだよ、わず。
あ、そうか、わずか。
わず。一応、わず。
だったっていう。いや、もう一回、37して、トーフィング先生、ハニー先生で、グリソンやったらいいんちゃいます
ピムシー。やりたいんじゃないかね、もしかしたらね。
やりたいんちゃいます。なかなか DC がやらせてはくれないんでしょうけど。
なるほど。
で、ジェイソンに至っては、アンダーザレッドフードで止まってますね、これ。
あ、そうっすね。あれがないんだ。あの、
そうっすね。アウトサイダーズとか、今のアウトローズか。
アウトローズ、アウトローズ。
あとアウトロ
ー。あの、
ゴッサムの、ね、支配者を目指す。
そうっすね。うん。
ジェイソン
とか。
で、
まあ、はい。チームは、ジェイソン・トッドの死からのやつか、ロンリープレイス・フォー・ダインから行って、って話ね。
ですね。で、ヤング、
ティン・タイタンズに行って、って感じで、ステファニー・ブラボー行こう
な。
ヤンジャスはないです。
で、今はティムはね、ドレイクって名前のヒーローになってる。
ドレイク？
うん。茶色いデザイン。
はあ、
ヤングジャスティス誌ではドレイクっていう、まあ、ロビン、レッドロビンも卒業してますけど。
ああ。
戻るんですかね、これ。
そのうちね。
で、ダミア。いいですね、このね、サンボバットから、ね、
あれか。
インコーポレイテッドで死に、
うん、うん。
で、ロビンライジング。生き返り、
見返り。
そして今は、ティーンタイタンズ。
やってますと。はい。
そうですね。
ね。
これでも今回そのロビンね、80周年誌。これあの、いわゆるダークナイトリターンズのあのバットマンに、つながるデザインですよね、これ。
まあ、そうですね、はい。
こう飛んでるっていうのが、
ね。そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです。あれですね、あの、雷のやつですよね。
いつもの、あの、かっこいいやつの。
はいはいはい。うん、バットマンを追ってっていくの。あの、この構図はすごいいいですよね。
いいね、
うん、
で、後ろはね、黄色と黒の PC。
そうそうそうそう、やっぱりロビンカラーっていうか。
このバッジ欲しいんですよね。
ね。
で、それはね、黒い、こう、帽子にね、真ん中につけるんでしょ。
いいっすね。
エイプリルフールのやつ見ました？
見ましたよ。知ってます。
トム・キングとトム・テイラーと、二人とも入れ替わってるんですよ、
ね。そうそうそうそう。
写真。
いや、確かに違いがわかるんですけど。
でも同じ構図で写真撮るから。
そうそう。しかも読んでるのがみんな お互いの本読んでますよね。ディジーズドとアイアン・ゴッサム読んでるから。
そうそうそう。
はいと思って。
入れ替わってる。
わざわざみたいな。
DC 関連の人がね、まあ、ご時世なんであんまり遊んでなかったですけど、あの二人ぐらいでしたね、なんか。
そうですね。
あれは良かったです、うん。面白かったです。
まあ、もともと似てんですけど、
確かに、
しかもたまにプレビューズかなんかでね、名前も間違ってるらしくて。
ありましたね。なんかね、見ましたよ。
トム・テイラーの方に書いてあったのかな、アイアム・ゴッサムが。
そうです。
いつの前か、トム・テイラーが書いてるアイアム・ゴッサムみたいな。
ありました、
ありました。あの人、本当に似てますね。
ね、結構似てますからね。作風全然違うんですけど。
うん、まあ、暗いのは共通して。
あと、ディックが好きか好きじゃないか。
ああ、そういうことね。
すぐ殺すか、生き残る。
ああ、わかるわかる。ディジーズドは大変でしたね。
殺しましたから
ね。そうね。
マジかよ。
ミンジャスもそうだね。
ミンジャスもそうですよ。早かったです。
そう
です
ね。そういえばミンジャスもそうだ。
そう
殺してたわ。
で、まあね、ほんと、たくさん、まあ、この本もそうですけど、グラフィックノベルスっていうもので結構出ましたね。イベントリバイアさんも、もう発売しましたからね。
ああ、そっかそっか。
で、クリーチャーオブザナイトも出ましたし。
出ましたね、クリーチャーオブザナイト。
やっぱ、これは、一冊で置いときたいですね、うん。
そうですね。
いやー。セーザ・バットマン、マーブ・ウルフマンってね、マーブ・ウルフマン合わせみたいなのが。
ああ、あれか、そうそうそう、あれ、アンソロなんだよな、ね、どうしようかなと思って、置く場所がないなと今考えながら悩んでんですよ、あれ。
そうですよね。
あのやつ、だいたいあのシリーズ全部買ってるんですけど、本当に置く場所がないですよ。まとめて読めるので便利なんですけどね、あのアーティスト、アーティスト、ライター別に。
そうなんですよ、ね、うん、最近だと、あの、ジムリーのアートブックみたいなのが出
て、ああ、
ポスターブックですかね。
あれですね。ポートフォリオだとか。
ポートフォリオ。あれ、すごいいいですね、あれ。
いいっすよね。あれ、そのうち、下木かな？下木あたりに、マッティーナが出るんですよ。フランチェスコ、マッティーナ、あの写真みたいなアートカバー。あれは、あのポートフォリオ欲しいなと思って、ちょっと目をつけてますね。
いやー、ポートフォリオはいいですよね、あれ。
あれはいいと思います。
どうですか、他なんか最近おすすめのバットマンあります？
最近はね、最近今読んでんのはニュースペーパー？
ほうほうほうほう。
ニュースペーパーに載ってたやつが全部まとまってるものがあって、
ほうほうほう、
あのバットマンデイリーズ・サンデーズ・コンプリートっていうやつがあるんですけど、
はいはいはい、
1966年、67年に、その、テレビドラマと同時に、その新聞で、連載をやってたんですね。で、それって全然、その、実はどこにもまとまってなかったんですけど、最近まとまったらしくって、 で、ちょっと買ったんですけど、めちゃくちゃこれが面白いんですよ。
あ、新聞のバッグ、まあ、まさに何ですか、日本でいうところのサザエさんとか、ね。
そうそうそうそう。
ほぼちゃんですよね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、大体毎日、しかも毎日やってて。
まさにサザエさん、コボちゃんじゃないですか。
毎日1ページから4コマ、4コマから1ページぐらいやってたらしくて、それが全部繋がってるんですよ。で、その4コマやった後に、じゃあ次、明日の新聞買ってねって感じで終わってるやつなんですよ。それがめちゃくちゃ面白いし、メジャーヴィランも大体出てくるんで、面白いですね。で、
なんか、すごいこう、教訓めいたことを言うんでしょ？
そう、教訓めいたことを言うんですよ。面白いっすよ。そのプールに飛び込む、空のプールに飛び込んじゃダメだよって、膝、怪我するからね、とか。あと一番よくわかんないのはこれね、なんだ、熊川のコートを買わないでね、熊から買っちゃったら絶対ダメだよ、とか。よくわかんない。ちょっと待って、で、絵が本当に熊なんですけど、ちょっと待って、熊から買わないでしょ、と思って。
熊、その頃なんですかね、熊の密漁でも流行ってたんですか、ね、
わかんない。それはわかんないんですけど、すごい面白い。
で、結構。意味不明ですよ、ね。
で、結構、バットマンがめちゃくちゃ真面目で、はい、スピードは絶対違反、スピード違反絶対しないですよ。だから、ちゃんと法定速度守って、急いでんだけど法定速度守ってる。
その頃はですね、多分交通事故多かったんでしょうね。
多かったですね。だから、ロビンが、急がなきゃーって言いながら、いや、これ法定速度だな、みたいな感じで、あ、なるほど、みたいな。
で、あれでしょ？車の駐車。
あ、パーキングメーターでしょ？あれすごいっすよね。いや、パーキングメーター払うから、みたいな感じで。ちょっと、みたいな。
やっぱり、バットマンもね、そう、ちゃんとルールを守るんですよ。
真面目ですよ、めっちゃ。ね、めちゃくちゃ、本当に、こんなに真面目だったっけみたいな感じで、絶対。だって、バットンビギンズ見たら、泣き倒してるじゃないですか、あれ、タンブラーで。
た
ぶん、ハイウェイでしょ、ハイウェイで逃走してるじゃない、逃走じゃない、なんだ、レイチェル運んでいくじゃないですか。あの時、間違いなく料金所をぶっ壊してます。うわーみたいな感じで。いや、そういうのが信じられない時代ですよ。この66年の時代。ね、いやー、面白いし、見つけ
てる。すごい面白いもん見つけてるなって。
本当にね、なんだっけ、ナポレオンとか、変などっかの海賊とか、よくわけのわかんないヴィランが出てきますよ。
あ、結構、なんですか、オリジナルヴィランじゃない？
オリジナルヴィランっぽいやつ。
はいはいはい、
でも普通にね、ジョーカーもいるし、キャットウーマンもいるし、ペンギン結構活躍してたりとかしますね。今ちょうど読んでるのはなんだっけな、ペンギンが、フォーチュンクッキーを大量に盗んで、で、その、盗んだやつを全部誰かに盗まれちゃって、ちょっとどうにかしてくれっていう話を読んでます。お前盗んだんだろうと言って、結局バットマンにとりあえず逮捕されてるっていう。とりあえず逮捕しとくからみたいな感じで。とりあえず、盗まれたやつは返してやるからちょっと待ってなみたいな感じで。とか、あとポイズンアイビーがいますね。でもポイズンアイビーのオリジンがなんか全然違う感じで、普通にアイビーリーグの友達？
はいはい。
を、友達の女の子を全部引き連れて、ちょっと色仕掛けで、まあ、強盗を働く感じになってました。
全然違
いますね。全然違います。バットマンホテルがなぜか出てくるし、結構みんなぶっ飛んだ話が面白いです。
あ、でもアイビーについては確か、アニメイテッドもなんか結構違ってたんですよね。なんか。
アニメイテッドはなんだっけ、ね、
あれもなんか全然違うアイビーで、確か、うん、植物確か操ってなかったんじゃなかったか、初めは。なんか。
でも、実験失敗してってやつですよね。
そう
植物の実験失敗して、なんだっけ、ちょっと、ガラドファリって言っちゃダメですけど、教授かなんかが確か人体実験したって話じゃなかったんでしたっけ。で、その実験失敗して、一応植物を育ててるみたいな。 あの毒の毒植物ね。
毒植物とあの命とあのバットマンの命を、そうそうそう。だからあの俺を助けないとあの植物はどうなっても知らんぞみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
その解決方法どうなんだろうっていう、ね。
でも大体植物をあの逆手に取ればバットマン結構ポイズンアイビーに勝てて枯れたりとかしてる気がする。
卑怯な感じはちょっと否めなむす。
そうそう。確かアーカムナイトでもポイズンアイビーと話してた時に、ね、あのゴッサム中の植物燃やしてやるからみたいな感じで。ちょっと待って、それかわいそうでしょ、ポイズンアイビーがと思って。何なんですかね、バットマン。
あまりにもその脅しが、ね、アーカムシリーズは基本人を脅すんで、あれは。
いやー、あの脅しはね、いつも辛い。辛いけど楽しいみたいな。何なんでしょうね。いや、
基本尋問ゲームですから、
ね。基本尋問ゲームで、無理やりとりあえずインフォメーションを、奪って、引き出して。まあ、楽しいっちゃ楽しいですけどね。結構ね、ストレスはね、解消できますよね、あれで。
ゲームですよ、
ね。楽しいっす。うん、
ただ、まあ、ストレスのね、生みどころというかね、あの、バトモービルでストレス溜まる人にはちょっと。
ないとはね、辛いね。でも最近シティやってますけど、シティはなんかやっぱりマイルドな、
いい
ですね、
はい、
マイルドなその、なんだろう、難易度じゃないですか。すね、まだいける難易度だから、うん、
結構サクサクとまだやっててほしい。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、一晩やったら、なんかいつも一個終わってたぐらいのレベルなんで。
うん、そうですね。
一晩しちゃダメですけど
ね。頑張りもできますよね。うん、なんとか。
そうですね。今。なんかリアルタイムアタックとかしないですかね。
リアルタイムアタックやろうかなとか言って。
でも今ちょうどあれですね。
あ、海外やってますね。でもリトラトロフィーを全部やるのはさすがに難しいかもしれない。チャレンジは
ちょっと。
難しいっすよね。リモートバタラングがめっちゃ難しくて、
はいはいはい、
だいぶ回っちゃってやってるんで、どうもコントローラーになれなくて、ね、一生懸命なんだっけ、クエスチョンマークのパッドに当てようとして失敗してます。
カンカンって。
カンって、あーみたいな。そうそう。しかもたまに時間制限あるじゃないですか。あれ、はいはい、あれめっちゃもう焦って、いやいやいや、結局どっか変なところに飛んでて、うわーみたいなことはやってますね、毎回。U ターンするのも結構難しいですね。
難しいですね。あれは、ね、ご上司とかですね。
そうそうそうそうそう。
アーカムシリーズはね。
アーカムシリーズは、まあ、今、その、巣ごもりの時にやるのはちょうどいいかもしれないですね。
あとはそうですね。まあ、これ、翻訳来ると思うんですけど、ラストナイトオンアースも、ね、ちょうど、まあ、3つ。これ、完結したんですかね。
あれは完結ですね。
ああ、そうですね。
はい。あれは完全に完結です。
そう。と、なんか噂では、ディックが出るとか出ないとか。それはないんですか？
ラストナイトオンアース？
はい。
あ、出ますよ。
あ、出るんです、
ね。バリバリ出ますよ、リック。バリバリ出るんです。ブック3にめっちゃ活躍して出てます。あ、ブック2の、あ、まあいいや。ブック3にめちゃくちゃいます。
うん、ブック1だけはまだブック1しか読んでないんで。
お、じゃあ2を読んで、おーってなって、ブック3でおーってなっていただければ、はい。
いいですね。
あ、リックは出ますんで、完全に、はい。
あとは、カーソーブホワイトナイト。
ああ、完結しましたね。完結しました、完結しました。
うん、
でもあれ完全に伏線張ってますよね、またね。
やっぱ続くんですね。
続きますね。あれですよ、今度は未来ですよ、未来。
おー、ビヨンドですかね、もしか
して。ビヨンド。まあ、どういう、どういうビヨンドに行くかわかんないんですけど。
なんですか、やっぱりブラックレーベルってなんか翻訳来そう、全部来そうな気はしてるんですよね。
まあ、ダムドが来ちゃったから。
ダムド、ジョーカー来たじゃないですか、ジョーカー。
そう。
ハーリーンも来るでしょう。
ハーリーンは来るね、うん。キラースマイル来たらすごいね。
あれね、あれ、カバーすごいっすよね、あれ。
いや、キラースマイルはね、本当にやばいです。やばいです。めっちゃやばいです。あの、ジョーカーの狂気が半端ないです。もう。あの、一人のドクターが確かに精神おかしくなるのはわかるなと思います、本当に。治せない、彼は。治せるもんじゃないですよ。
キラースマイルはでも翻訳来るでしょうね。
キラースマイル来るかな。
3巻目のあのカバーすごいですね、あれ。
そう。そうなんです。あれはすごいですよね。あの、バリアントもめちゃくちゃいいじゃないですか。
そっか。
あの、キラースマイル。いや、でも、でもあれはちょっとね、すごい。あの、ジョーカー好きなら必ず読んでくださいレベルの。
ジョーカー好きにとって今コミックめっちゃありますよ。
あ、なんでも進め放題ですよね。ね、やばいっすよね。
そうなんですよ。もうジョーカーハーレーもそうですし。基本、ジョーカー主役のコミックが、まあ、なんつうかの、本誌の方の、原稿の方では、なんか、ね、出てきたり出てこなかったりというか。
まあ、バットマンではね、結構、
まあ、
どこまで来るのかな、みたいな感じはしますけど。
今からですからね、っていう状態でしたからね。
ジョーカーウォーに行きますもんね。
そう。とりあえずは、まずリックか、リッと間ぐらいの、リックから
ね。ぬるにゃん、なるほどね。
中途半端なんで。
まあ、ジョーカーウォーになるまでは戻るんでしょうけど、さすがにね。
ああ、でも一番見るとなんか戻る気配あんまなかったっすけど。とりあえず、もう戻らずに、あの、このままエージェント37ルートですよ。また、グレイス。
2が来た、2がみたいな。
CD 先生とね、
うん、
ホーキング先生とね、
うん、
ミケル・ハニー先生、
うん、
この3人でもうずーっとやっとってほし
い。なるほどね。
国家的にずっとやっとってほしい。たまにレックス・ルーさん巻き込んだりして、
ね、たまに。
レックスは別になんかいくら巻き込んでもいいんで、みたいなね。
まあ、まあ、そうね。
なかなかしないし。フーラフズさんはどこ行ったんですか、そういえば。
ヘルアライズン？
ああ、ありましたね。
の方に出てるらしいと話を聞いてます。バットマン、スーパーマンで一回終わっちゃったんで、
ね、
あの、彼の出番が。
うん、で、
今
ヘルアリズム、うん。
で、あれだ。で、あれに来るんですよ。あの、デスメタル。
ああ、そっか。
に登場するはず。
そうですね。確かに。いや、あの、あれ出ましたよ。あの、アナザーというか、あの、別世界のあの、いろいろクライシス系というか、ね、あの、有名な、あの、エピソードが、実は別世界ではああでしたっていう。
テイルズ・オブ・マルチバース？
マルチバース。うん。あれでは割と活躍しましたけど。
活躍してましたね。
活躍というかな。
まあ、
いや、
あれは、
読んでないんですけど。
でも、あの、ナイトフォールの、ナイトフォールだっけ？あれ、すごかったですよね。
そうする、落ちそっちみたいな感じでした
ね。そうそう。確か、あれ、まとまったやつが出ますよね。
ですね、
はい。出ますよね、今年。
そう、インフィニットクライシスもなかなかすごかったっすね。これ、テッドコードが強かった。マジか。あれ、テッドいいですよ。テッドが良かった。と、あとは、ジューダス・コントラクト。
ああ、ね、そっか。そうっすね。
ジューダス・コントラクトの、
うん。なるほど。
オチ、ね。
うん。
ああ、まさかのというか。いうような話がずっと続いて。一応、テイルズ・フロム・ザ・ DC ・ダーク・マルチバース自体はもう、今見たら売ってましたが出てますわ、これ。
そうですね。全部まとまって読めるんで、今度は。ね、うん、はい。
結構な。結局じゃあ、この5人はどうなんでしょうね。あっちの方に来るんですかね。デスメタルで。
どうなんだろう。それはちょっと、もしかしたら繋がって、てる可能性もあるんですけど、まあ大体メタルの場合っていろんなものがつながってこうああもなってこうもなってっていう話だと思うので、
いやーこの5人が来たらやばいですよ。
いやー多分、うん、地球滅亡レベルでは済まされない。ね、まあフーラムズだけでやばいけど。
また増えた、またあの変な困ったバットマンと
困ったバット
マン、ロイス・レーン、スーパーマンのパワーを持ったスーパーロイス・レーンと、
ね、絶対やばい、
スーパーやばいシネストロと
みんなやばい、
超絶やばいテッドと
みんなやばい
で、これ誰でしたっけ、この話誰がやばかったかな、なんかあの名前が出てこない、スレイドの娘さん、
あ、名前出てこない、それは出てこないあっちもやばい
んですね、テラですね、テラ、
あー、うん、そうなんですね、うん、やばいしね、それが来たらちょっと多分、はい、地球がやばいです、ね、
地球がやばいです、
はい、
いや、だからまあまあ今後ね楽しみですけど、いつ新刊出るかわかんないんで何とも言えん
すけど、無理ですね、多分来月も無理じゃないですかね、来月も
無理でしょうね、
うん、
これはチームアップどうなるでしょうね、
あれでもちょっとチームアップがね、ちょっとね、わかんないんですよ。6月にもなったんですけど、6月やれんのかなーって気がしてきて、ね。
で、まあこのタイミングで言うのもなんなんですが、チームアップ、ゆりさん何かを出されるということで。
ここで宣伝しちゃっていいの？
もちろんですよ。そのため
まあそうですね、新刊3冊でございます。はい、まあもちろんメインはですね、闘病記なんですけど、はい、私のバットマン闘病記。
バットマン闘病記ね。
はい。
さんが出す、私のバットマン闘病
記。あ、そうだ、メニュー見よう。ちょっと待って。何ページだっけな。
そんな、
あ、34ページ。34ページ。34ページ500円。
おー、安い。
安い。そうですね。だから、2019年夏の入院から、
はい、
あのバットマンデー、9月のバットマンデーまで、はい、うん、カバーしました。
はい。
ですね、なのであの感動で終わってます。感動で終わってるはず。
あのおそらく私も話にはおそらく
なってます。乗ってます。乗ってます。
はい。
やはりめっちゃ面白いって前評判だけはあります。
ああ楽しみだな。
あのもう母親が近所に配っちゃったらしいので近所の人が。めっちゃ面白かったーって言ってくれた
んです。先行配布しちゃったんですね。
そうそうそう。そしたら、続き早く書いてくださいって言われたんで、続きってちょっとあれ、続きって何みたいな。
まだ戦えと。
まだ戦わなくちゃいけないよ、みたいな。そうすると、コミコンあたりを書けばいいんだな、みたいな。
なるほど。はい、そうですね。他の新刊、
と、バットマン・ディ・アルティメット・レビューのオールスター・バットマンですね。
ね、
あの、ボリューム1から、ボリューム1、2、3の、あの、スコット・スナイダーが書いてるやつです ね、
はい、ですね。こちら翻訳も出てるんで、ちょうどいいですよね。
そう、全部出てます。あの、おすすめはやっぱりアルフレッドですよね。あの、マイ・ファースト、あの、はいはい、ファースト、ザ・ファースト・アライのやつで、あれめっちゃ私は好きです ね。あ、でもね、ハービーも良かったんだよな。ハービーもめっちゃ良かったし。
はじめはね、結構歯のハービーメインみたいだね。
そうそうそうそう。そうハービー、やっぱり、勢いがありましたよね。
もう
本当に。そうそうそう。でも本当に、オールスターバットはめっちゃ面白かったので、うん、それも、それが28ページかな。はい、28ページあります、はい。で、その次が創作かな。創作3本入れたインタルードってやつですね。
はいはい、ですね。
で、まあ、ピクシブに2作品あげてるやつがあって、バットマン・イズっていうのが、ヒューゴ・ストレンジが出てる、うん、短編で、
はい、
これ結構面白いですよとか言って。これ結構面白い。ジョーカーも一応いますけど、
いいですね、
面白いし。あと、その次はロストって言って、本当に一人の男の子のバットマンの話です。あの、悲劇です。私が大好きな悲劇に従ってるやつと、で、新作がインタルード、あの、そのインタルードっていうやっぱ短編なんですけど、これはもう普通にバットマンの、
うん、
バットマンの一応バットマンしてる、あの、何気ない事件です。何気ない、本当に何気ない事件ですね。
いいですね。
はい。400円34ページです。
はい。
はい、
新刊がなんと3冊出るということで。
3冊あります、
ね。いつか誰かライターが、あれ、ライターじゃねえ、あの、アートがね、つくの。期待しておりますので
一応まあ6月のチームアップには出すんですが、
はい、
延期になった場合でも、うん、延期になっちゃった場合でも普通に通販をやるんで、は
い、そうですね、
はい、はい、あの10月には持ち越さずに、あの早めに通販には入れたいと思ってます、
はい、
うん。
はいです。
はい。
ということで、はい、ゆりさん、今回は全く取り留めのない
何話したんだっけ、
考えずにただね流すだけという話を言ったんですが、もうねすでに1時間以上語っておりますので、
よくすごいですね。こんなにパッとなんてやっぱり語ることってあるんですね。
しかも今回ほぼほぼなんすか最近の話しかしないですよ。
すごいっすね。
もっとね、内面の話とか、いや、そろそろね、なんていうんですか、こう、我々ちょっと美談になって、どうやってバットマンを倒そうとか、
あ、やりたい。
こう、どういうふうにね、バットマンを作ってみろとかね、そういう、なんか、こういう、そういう系の企画系の話もしたいなとね、思っております。
やりたいですね、それ。
バットマンを
どうやってバットマン倒すのが絶対、はい。ちょっといろいろ、アイディアはあります。
僕も常に考えてますんで、仕事をね、振られた時にね、10分ぐらいで終わらせて、残りはね、バットマンのことを考えようっていう、ね、ちょっと、デックスルーサーみたいなこと言ってます
けど。では、わかります。創作ネタって、だいたい仕事の合間にできるんですよね。
そう
ね、
思いつく。
そう。そうそう。だからアイディア書き留めたりとかしてます、ね。
間違いない。
うん、
ということで、今回は、またね、次回以降そういう話もしていきたいと思っておりますので、
はい。はい、
今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、エンディングです。というわけで、エリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、今回はタイトルどうしよう。
さあ。
近
況。
映画の話とかもね、しようかなと一瞬思ったんですよ。
あ、そうだ。
まあ、
ね、
あっちはまあ、単独で僕も話したんですけど、
うん、
まあ、本当に面白かったな。
面白いっすよね。
ね。バカマン何してんのって言われたら、ジョーカーと戦ってるんで。ね、ジョーカー。ジャスティスリーグという世界を救ってる最中。
多分そうですね、はい。
忙しい。
そう、忙しいんです、忙しいです
。ね、ブラックマスクみたいな。見ないであってて、ね。あのレベルはバットマンって対処しないんだっていう
ね。いや、ブラックマスクめっちゃ良かったんですよ。
ね、イワン・マクレガー。
いいでしょ、あれ。ね。いや、ちゃんと、やばいでしょ。
セリフ、ほぼアドリブなんですよね。で、なんか。
うん、なんかヤバさが伝わってくるセリフしかない。
あれを、いやもうね、僕スターウォーズをちゃんと見れない。
わかる、オビワンじゃない。オビワン。
ローマンシオニスがちらつくんですよ。あのローマンシオニスがね、タイスフランスに一緒かな。
でもなんだろう、
コンセプト一緒じゃない。
思いつきで悪をやる、思いつきでなんか変なクレイジーなことを やりだすじゃないですか。あれがめっちゃ合ってる。
そう
本当によく分かんないクレイジーさがめっちゃあってすごい面白い。
ああ、よかったっすよ
ね。え、いや、勢いで本当に見に行ける感じ
ですね。
なので本当に
あの世界でもザズーとローマンシュニスとはもう会えないんだっていうのがね。わかんないけど、どうなるん
で。そうね、そうね。でも本当に良かったし、ハーリーさんも良かったしな。
良かったんですけど、
めっちゃ良かった。
あのラッキーのバットガールにならない
ですね。ならないですね、はい。なりません。あれは、はい、あの単独のカサンドラさんなので、ね、ちょっとノーマンズランドのちょっと生かしたバットガールではないです。はい。はい。はい。
どっちかというとなんかハーレーに似せない。
そうそうそうそう、ちょっと暴力で会話をする人ではないような気が。一応してるっぽいんだけど、そこまでではないような気がした。
他のね、女性って良かった
っすね。私意外とハントレス好きでしたよ。
ああ、いいですね。
いいハントレスだった。
ハントレスとあれ、それこそカファンドラケインがなんか走って逃げ終ったような。
やっぱ
り、
あ、 そう、本当屋さんめっちゃいい味出してましたよね。本当に良かった。
いやなんか各、まあ、登場キャラがみんなそのコミックから飛び出したようなっていう感じ。
うん、愛がありますよね、やっぱりね。
良、
うん、
かったと思います。
うん。もう一回早く見に行きたいんだけどな、ちょっと無理だな。
僕が行った時はお客さん3名でした。
3名。
3組でした。
ああ、そうなんですか。
大体お互いの距離がそのメートル単位で離れてました映画館。しかも大きい映画館やった。
ああ、
大きいシアターで、ね、メートル単位で離れてた。
そう、映画か、映画館行きたいというかパンフレットだけでも買いに行きたいんですけど、ちょっとも
しかしてお買いになってない？
だって映画館に行けないんですよ。映画館に行けないんで、ちょっとパンフレットがね手に入らないんで、あのちょっと
でだけでもどっかね行ければ、あのパンフレットめっちゃいいですよ。
ですよね、
コミックメイン。
あ、それはちょっと欲しい。
歴代のバード・オブ・プレイン一瞬でも加入した人リストみたいな。
それ今日結構便利ですね。
精神科医、本物の、ね、精神科医の先生が、まあ、この話を解説みたいなね。いいね。
なるほどね。
あの犬というかハイエナのブルース。
あー、ブルースちゃんいいっすね。
いやで
もそっか、
ハーレー実はバットマン
ね、ね、何知ってたんだろう。もしかしてもしかしてもしかしてもしかしてもしかして、
まあ、でも
あれあのこと？
じゃハーレーバットマンキスしません。
そうですよね。
映画のね。
そうそうそうそうそう。で前作でね、前作。
まあ、バットマンベンアフレックなんですけどね。
そうそうそうそうそうそう。いやーでも本当に映画館でちょっと遠いんだよな。ちょっと電車で20分はまずいかな。
電車使うのがまず
い。まずいっすよね。だからね。
そう、シネコン系でもどっかやるね。いいんで、なんか。
ちょっとね、パンフレット欲しいんですよ。
もしくは、ね、チームアップでパンフレットの差し入れ待ってますってことで。
誰か買ってくださいみたいな。
買ってくださいってことですね。はい。
そうですね。まあ、あれなんだよね、その今ちょうど原宿のトリサピエンスで展示やってんですよ。
はいはいはい、やってますね。
衣装の展示。
あれは大阪じゃ来ないやろな。
あ、お、来ますって、来ますって、来ますよ。
大阪マーベルって書いてましたもん、
ね。あ、でもその次ですよ。あの5月までやってるから、その次に行きますよ。あれが。一応予定でね、なんかやるって書いてあったから、多分やりますよ、あれ。問題はコロナで多分半分キャンセルする可能性が一番高いっていう話で、
そ, そんな中に行きたくないっていうのもあるん
だけど、あとはあのグッズはちょっと一部通販やるみたいなんで、
そ, で、ね、
それ、まあ、そんぐらいかな。
カンファでは半分。大きいのはおそらく買わない。
そうっすよね。ではハーリーのコッシュも良かったですよ、見たら。あとジョーカーも見れたんで。
ですね、ホワキンジョーカーですね。
ホワキンジョーカー、そうそうそう、あれはちゃんと、クラウンバージョンとスーツバージョンがどっちもあるんで、
いいですね、
あれは良かったです。ちゃんと見たかった、もうちょっと。当日は結構混んでたからな。今多分ガラガラだろうな。あっちはね、近いですよ。
特にね、ゆりさんの場合は本当に関わ
るの、やばい、
ちゃんと命に関わるレベルなんで。いや、
本当にね、命がやばいので、あの本当に何でも、ね、何でもかんでも命かけになっちゃうし。
風邪一つは引けない。
風邪、そう、風邪ひいたら、あの本当に命がかかっちゃいます。あの風邪薬飲めないんで。
そうね。
そうすると抗がん剤止めなくちゃいけないんですよ。それがね、やばい
でしょ。
何らかの薬を飲む場合はもう抗がん剤全部止めて、
はいはいはい、
あの免疫力を上げて、あのやんなくちゃいけないんで、そうするとちょっとどっちにしろやばいし、い
や、もうずっとテレワークで体力を、
そうですね、コロナかかったらやばいし、重症化です。
いやだから、そういう意味さんはもうバットマンずっと点滴で打っとかなあかんけどね。
天敵。
天敵でバットマン。
すごいね、ちょっとね、まあ、免疫力としてはちょっとバットマンはね、常に接種してないと多分やばいですね、私は。
ね、
うん、
まあまあ、なんで、本当にお大事にしてくださいね。
はい。
まあまあまあ、うん、で、まあ、チームアップはどうなるかちょっとわかんないですけど、まあ、ちょっと厳しい方が濃厚かなと思います、正直。はい、
そうですね。
今のこのペースであれば。
うん、1回中止して、多分10月にやるとか。
ね、
その可能性は高いですよね。
ぶっちゃけ年単位でこの騒動は収まるかどうかも怪しいなと見てますので。
怪しいですね。今印刷所も全然ダメらしいんですよ。
まさか世界的にここまでとは思いませんでしたね。本当に
広がるのが早かったですね。
うん、いや、うん、まあ、重症化しないっていうのも問題なのかなと。
うん、確かにね。
だからね、ちょっと、まあ、私もね、かかっててもおかしくないなというかね、
あ、
そういう状況ではあるので、できる限りちょっと人と会わんようにしてるんですけど、うん、
そうですね、はい。
恐ろしい状況ではありますので、本当に皆様、聞いてるね、皆様もちょっと外出の際はお気をつけて、あの、本当に気をつけてくださいね。
手洗い、うがいですよ、手洗い、うがい。
そうですね。
うん、
というわけで、最後はね、そう、バットマンも手洗いうがいをね、しっかりしようって言うてますから、新聞って。
そうです、そうです。
アットケイムに帰ったら、まずあのバット、洗面所で顔と、手を洗うんだ。
大事、大事。
よかったよ、バットマン。洗う時はしっかり、洗うんだって。思いますね、はい、
はい、本当にあの手洗いうがいはまめに、
はい、まめにしましょうということで、
はい、
はい、そんな教育にもいい天地市ラジオバトラディモビル放送局以上になります。それではゆりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。